今朝の聖書の箇所を朗読させていただきます。ヨハネによる福音書の14章の26節を、朗読したいと思います。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。以上です。私たちはここのところずっと聖霊なる神様について学ばせていただいています。今日で4回目になると思うんですけれども、イエス様を信じる人々の内側に父なる神様が聖霊を送ってくださる。聖霊というのは神の霊であってですね、三位一体の神の第三位下にあたる、人格を持った神様であるということですね。今まで学んできました。ではその聖霊は私たちのところに来てどんな働きをするんだろうか、そのことを、少しずつ今学ばせていただいているわけなんですけれども、先週私たちは聖霊はやってくると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせるというね、そのところを学びましたね。この働きはある意味で今日やるところの第一番の働きの一つと考えていいんだと思いますが、それは聖霊が私たちに神と救いに関する真理を教えてくださる、その教えるという働きですね。その、聖霊はそういう大切な働きを持って私たちのところに来てくださるということですね。これは聖霊の大切な働きの一つであるわけですけれども、イエス様は同じこのヨハネによる福音書の中でこう言われています。16章の13節ですね。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。もちろんこの真理というのは科学的な真理ということではなくして、神様と救いに関する、聖書における真理といったらいいんですかね、霊的な真理、その真理を聖霊がことごとく悟らせてくれるということですね。イエス様を通して私たちは真理を知ることができる。イエス様が送ってくださる聖霊によって私たちは真理を悟ることができる。聖書はそう教えているわけですね。しかもその上でヨハネによる手紙第1の2章27節ではですね、こう言われてますね。しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。ここでは聖霊の油注ぎがあるから誰からも教えを受ける必要がありませんって言われてますね。もちろんこれは牧師教師って必要ないんだってね、いうことじゃないですね。もしそうなら私ここにいられなくなってしまうわけで、そういう意味ではもちろんないわけですが、私たちが聖書を読むときに聖霊に私たちの心を教え導いてくださるようにお願いし委ねていくならば、聖霊が聖書の御言葉に込められている真理を悟らせてくださる、正しい方向に導いてくださる、そういう意味ですね。たとえ聖書の言語であるギリシャ語やヘブライ語を知っていたにしてもですね、もし聖霊により頼まなければ聖書が言わんとする真理を深く悟り、そして信ずるということはできないということなんです。面白いことに世の中には学者と呼ばれている人たちがいてね、ギリシャ語も知ってるしヘブライ語も知ってるし、そういう意味では聖書の知識をよく知っている学者がいる。でもそういった学者が聖霊を信じていない、いやイエス様の復活さえ信じていないという人もいるんですね。学問的に聖書に興味があるということで、信仰的な意味では興味がないと言ったらいいか、悟りがないと言ったらいいか、その人たちは聖霊に頼ることをしないので、知識はあっても神様を信ずることができない、そういうことがあるわけですね。早い話が聖書の中に出てくる、イエス様がこの地上に来られた時にイエス様の周りには律法学者、ファリサイ派と呼ばれる聖書の学者たちがたくさんいたんです。彼らもでもイエス様を信ずることはなかった。こういうことと同じですね。聖書の知識はあってもそれを悟り、それを信ずるということとはまた別の次元であって、それは聖霊による、聖霊が教えてくれることによって初 めて私たちは知ることができる、悟ることができるんだということですね。聖書の著者は、ヨハネであったりマタイであったりって名前がありますけれども、でも本当の意味での著者は聖霊ですね。聖霊が人間に働いてこの御言葉を書かせたと書いてあります。当然その本を理解するためにはその著者に聞くのが一番いいわけで、そういう意味では私たちは直接聖霊なる神様にどうかこの御言葉を私が深く悟ることができるように、真理を深く知り、そして信じることができるようにと祈り求めていくときに、御霊が直接私たちにこの聖書の知識をですね悟らせてくださる、そういうことがあるのだ、そのためにこそ御霊が私たちに送られてきたのだということですね。またこの最初に読んだヨハネの14章の26節では、聖霊がですねあなた方にすべてのことを教えるということだけじゃなくして、もう一つその後ろに私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるって書いてますね。私が話したこと、それイエス様が弟子たちに話されたことをことごとく思い起こさせてくださるのが聖霊の働きだっていうことですね。ヨハネによる福音書の12章の16節にはこのようにも書かれてあります。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエス様が語ったりなした技っていうのは弟子たちはそれを見聞きしていたんですが、耳では聞いていたし知ってはいるんですが、その意味を深く悟ることができない、そういうことがあったわけですね。でもやがてイエス様が十字架にかかり復活して天に帰られた後、聖霊が来られて弟子たちの心に思い起こさせてですね、あの時イエス様が言ったことはああいうことだったんだとかね、こういう意味があったんだとかですね、忘れていたけどイエス様はあんなことをおっしゃっていたなというふうに思い起こさせてくださる、それがもう一つの聖霊の働きだということですね。皆さんどうでしょう、誰かと話していて突然自分も思いもよらなかったそういう御言葉、聖書の言葉がですね心にふっとこう浮かんでくるというようなこと、そういう体験おありになる方いらっしゃるでしょうかね。私はよくありますね。誰かとこう話をしていて特に相談を受けていたりするときに、何気ないその瞬間にふっとこう御言葉が浮かんでくる、自分でこう考え出して何かあったっけな、そういうことじゃないんですね。なんか話を聞いているうちにある御言葉がスーッとこう心の中に浮かんできてですね、それがちょうどぴったりその場にその光景にあるいはその人にぴったり合う御言葉である、それを信じてその人にこう語っていくときにその人にとっての慰めになったり励ましになったり導きになったりってことはありますね。確かにね、最初はよく分かりませんでしたけれど、だんだんそういうことがこう頻繁に起こる中で、これって聖霊の働きなんだと、自分のうちにいてくださる聖霊がその場その状況の中でふさわしい御言葉をこう思い起こさせてくださる、そういうことがあるということですね。もちろんそのためにはやっぱり普段から聖書をコツコツと読みながら心に溜めておくって必要ですよね。全く何の知識もないのにふっと思い浮かぶということよりも、普段から御言葉を学びながら生きていくときに、ある状況の中でぴったりのその聖句を聖霊がこう指し示してくださる、思い起こさせてくださる、そういうことがあるのだということですね。ある場合どういうふうに答えたらいいのかわからないってね、よくあると思うんですが、そんなときに聖霊は私たちにふさわしい御言葉を思い起こさせてくださるのだということですね。2番目に聖霊の働き、それは聖霊は私たちの祈りにおいて助けを与えてくださるということを聖書は教えています。ローマの信徒への手紙8章の26節と27節にこうありますね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。聖霊が私たちのために取りなしていてくださるってありますね。またここでパウロは、弱い私たちを助けてくださいますって言ってますね。弱いって、この弱さってどういう弱さでしょうかね。 気が弱いとかですね、力がないという意味での弱さということとは違いますね。この弱さの中で最大のものは何かといえば、神の御心を知ることにおいて私たちがいかに弱いものであるかということですね。御心がよくわからない、どっちに行ったらいいんだろうか、どう進んでいったらいいんだろうか、あるいは誰かにお祈りしてくださいって頼まれてもね、どう祈ったらいいんだろうかってことが何かこうピンとこない、よくわからないってことがきっとあるんじゃないかと思いますよね。重大なことが起こっていることは分かっても、じゃあどう祈ったらいいのか、そういう弱さを私たちは誰しもこう抱えているんじゃないかと思いますよね。まあ、そんな時私たちは自分なりに状況を見て、まあ、判断して、まあ、それなりにこう祈っていくんだと思いますが、大抵の場合ね、神様どうかあの人を祝福してくださいとかね、恵みを与えてくださいって、別に悪い祈りじゃないですけど漠然としてますよね。どういう祝福なんだろうか、どういう恵みなんだろうか、どういう導き助けが必要なんだろうか、そういうことにおいて私たちはなかなか知識がないんですね。まあ、そんな時に御霊が私たちに導きを与えてくださって、ふさわしい祈りの言葉を与えてくださる、そういう助けを御霊がくださるんだということですね。もしかしたら私たちは毎日祈っている祈り、いろんな祈りを捧げると思うんですけれども、御心、神様の御心にふさわしい祈りばかりを捧げているとは限らないですね。私たちが願うこと、私たちが思うことのすべてが御心にかなっていればそれでいいんですけど、素晴らしいんですが、でも残念ながら御心がわからないまま祈っていくときに、もしかしたら私たちは御心に反するようなことを祈る可能性もあるということですね。ですから、もし私たちがこういう祈りをするとしたら、それは危険なことだと思います。神様、あなたがもしこの祈りに応えてくださらないなら、私はあなたを信頼できません。もうこれ以上、あなたに奉仕することも信じることもできません。だからこの祈りにぜひ応えてください。この祈りをぜひ叶えてくださいってね。なんかこう神様に食ってかかるような祈り。それはやっぱり間違った祈りだと思っていいでしょうね。なぜなら神様は実は私たちにとっての最善をご存知である方だ。だから神様が私たちにとって2番目3番目のこと、私たちにとって不利なことをなさるはずがないのだっていうのが聖書の基本的な教えですね。イザヤ書の55章の8節と9節というところにこういう有名な、皆さんもよくご存知だと思いますが、御言葉があります。イザヤ書55の8節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているんだ。私たちがもうこれが一番だ、これが絶対だと思っていても、神様の方では私たちをはるかに超えているって言うんですよね。私たちの思いや考えをはるかに超えているのが神様であるから、私たちがどんなにこれは絶対と思っていても間違っている可能性がある。ですから私たちは自分の考えにあまり固執しない方がいいのです。神様に全てを委ねていくこと、これが一番賢いあり方だということですね。そう考えてみるときに、改めてこう自分がどんな祈りを捧げてきたかなとこう振り返ってみるんですが、まあ、いろんな祈りをこれまで何十年の間ね、私自身も神の前に捧げてきたんですが、その中のある祈りはもちろん御心にかなった祈りであって、神様はその祈りに応えてくださいました。その通りに応えてくださった、いやそれ以上に大きく祝福を持って応えてくださったということもたくさんありますね。しかしそれと同時に考えてみれば、叶えられてこなかった祈りもたくさんあるわけですよね。祈っていたのとは全然違った方向で結果が出たということもたくさんあるわけですよね。でももし私たちが自分よりも神様の方が自分をよく知っているし、自分よりも神様の方が自分にとっての最善をご存知なのだ、そういう信頼があるとすれば、自分の祈りに応えてくださった、そのことについて感謝するのは当然なことですけれども、でも自分の祈りに応えてくださらなかった場合も、私はそれについて神様に感謝するということがあってもいいんだろうと思いますね。ああ神様、あの時私は 向きになって祈りましたけど、こう祈りましたけど、あの祈りをそのまま叶えてくださらなかったことを感謝しますってね。そんなことって私たち誰しも経験あるんじゃないかなって気がしますよね。とにかく神様は私たちの最善をご存知であり、私たちの思いよりもはるかに高い考えを持っていらっしゃる。だから神様に全てを委ねて感謝を持って祈り続けていくこと、それがとても大切な祈りのあり方だと言っていいんだろうと思います。時々祈りによってですね、祈ることでこう神様の考えを変えよう、祈ることで神様を動かそう、御心をこう変えてもらおうってね、そんな感じで祈ることを進めるという人がいますよね。祈り倒すなんて言葉があってね、もう向きになってとにかく一生懸命祈って、神様に天の扉を開いていただきましょう。それはまあ悪くないんですけど、なんかこう神様の御心を変えてもらうために一生懸命にやって努力して頑張って祈る。でもそれは決して聖書が教えている祈りのあり方とは違うんだろうと思いますね。神様は私たちにとっての最善をご存知であり、私たちが主に祈る前に私たちに必要なことのすべてをご存知である。だからその神に信頼していくこと、それが祈りの基本ということですよね。ある人が祈りにはサイクルがあると言いました。祈りのサイクル、皆さん分かりますかね。そのサイクルの第一番目、初めは何かというと、まず神様の御心から始まるんですね。天における神の御心がある。その御心の中には素晴らしい目的と、そして、祝福が込められているわけです。そしてそれは私たちにとっての最善のことなんですね。次に神様はその御心を私たちの心に示してくださる。そうすると私たちの心の中にある願いとかある志っていうのが湧いてくるってことですよね。そしてその志、その願いを神様のものとして私たちがしっかりと受け止めて、それを今度神の前に祈り求めるようになる。神様、こんなことをよろしくお願いしますってね。つまり神様から始まって、それが私たちの心に与えられて、その心を持って主の前にそれをまた祈り捧げていくこと、これによって祈りのサイクルがこう完成するわけですよね。その時神様の御心の御業が私たちの生活と人生の中に起こされていくっていうことですね。このサイクルに即して3つの御言葉がありますから、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、まず第一は神の御心に関しての約束ですね。エレミア書の29章の11節、エレミア書の29章の11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるためのものである、ね、神様は計画を立てていらっしゃる方なんですね。私たちについての計画ね、それは決して災いじゃないよ、ひどいようなことじゃないよってことですよね。ここにはっきり書かれてますね。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるため、これが神の御心なんです。基本的にこれをまずはっきりと理解し受け止めていくこと、それが信仰の基本であり祈りの基本だってことですよね。神様は決して私たちにとって悪いことをお考えになったり願ったりするような方じゃないのです。人間は時々ね、そういうことがありますよね。でも神様は決してない、それがまず大前提なんですよね。その神様の計画、神様の御心に深い信頼を置いていくときに、神様は私たちにその御心を示してくださる。そうやって私たちの内側に願いが起こされる。それがフィリピの信徒への手紙2章の13節ですね。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。これは新改訳聖書ですと、あなた方のうちに志を立てさせてことを行わせてくださるって訳されてますね。志、あるいはここでは望みを与える、望ませてくださるってね。そしてその通りにこう行わせてくださる、それが神の働きだ、聖霊の働きだってことですね。皆さんの中に何か今望みがあるでしょうかね。こうなったらいいなって、 皆さんが神様に絶対的な信頼を置いているとすれば、多くの場合皆さんの心の中に湧き起こってくる心望み、あるいは志っていうのは御心だと考えていいんだろうと思いますね。神様に信頼があれば、神様はその御心を私たちの心に起こさせてくださる、志として与えてくださるということですね。それをしっかり受け止めて、私たちは主にそれを祈っていくときに主が叶えてくださる。3番目のところですが、詩編の37編の4節にこうあります。主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、ね、自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これが祈りのサイクルですね。今3つの御言葉を確認しましたけれども、その御言葉をしっかり理解し信頼して祈りを持って主の前に捧げていくときに、神様必ずその祈りに応えてくださる、その祈りを叶えてくださる。それが祈りのサイクルであると言っていいと思いますね。歴代志下の16章9節にはこうあります。歴代志下の16章9節、主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。これ好きな言葉の一つなんですけどね。ご自分と心を一つにするもの、神様と心を一つにするもの、神様が喜ばれることを自分の喜びとし、神様が悲しまれることを自らの悲しみとして、心を一つにして生きているもの、そういうものを世界中あまねく見渡して神様は求めていらっしゃる、探し求めていらっしゃるってことですよね。そしてそういう人がいれば、そのものを力づけようとしてください。それが神様の約束なんですね。神様はご自分の技を達成するための器を探していらっしゃいます。神のご意志を求め、私たちの心を神様の御心を一つにすること、それを第一に求めていく、そういうものを神様は願っていらっしゃるんだということですね。第一ヨハネの5章の14、15節にはさらにこういう約束があります。ヨハネの手紙第1の5章の14と15。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。神様の御心にかなった願いをするということが鍵になりますね。聖霊に心を開き、聖霊に従って歩んでいけば、私たちは神様の御心を深く悟り、そしてその御心に従って生きていくことができる、その御心を祈るものとなっていくことができる。そういう意味で聖霊は私たちの祈りの生活の鍵でもあるということですね。さて3番目に聖霊の働きを、今日の3つ目のことを見てみたいと思うんですが、聖霊の働きの大切な一つに、それはキリストを信じて受け入れたものをキリストの似姿に作り変えてくださるというものがあります。これは聖霊の働きの中でも非常に大切なものであって、今朝学んだですね、例えば聖霊が私たちに教えてくださる、思い起こさせてくださる、あるいは聖霊が私たちの祈りを助けてくださるっていう、そういう聖霊の働きの全ては実はこの3番目に最後に確認するこの3つ目の働きのために必要なものであると言ってもいいんだろうと思いますね。すなわち私たちキリストを信ずる者をキリストに似たものとして作り変えるために、神様はさまざまな働きを私たちのうちにやってしていてくださるのだということですね。人間の歴史を見ても分かるように、罪に陥った人間の歴史ってとっても悲惨なものですね。戦争から戦争の繰り返し、人間っていうのは美しい面もあるんですが、一方で本当に恐ろしい醜い面もいっぱい持っている。そういう意味では罪に陥った人間をそのままどんなに見てもですね、本来神様が最初に作られた人間の姿、本来神様が願っていらっしゃるような人間の生き方というものを見るということはできないんだろうと思いますね。どんなに人間を調べてみても、本来神様が願っていらっしゃるような、そういう姿で生きている人間というのはいないのだということですね。しかし、だからこそ神様はイエス様をこの地上に送ってくださった。 イエス・キリストを私たちが見上げていくときに、そこに神様が最初にどんな人間を念頭に置かれていたかということを知ることができます。神様は本来人間というものをどういう生き方をする存在として作られたんだろうか、どういうふうに人間は生きていくべきなんだろうか、そのモデルとなるのがイエス様なんですね。イエス様はご自分でこう言いました。私を見た者は父を見たのだってね。私を見た者は父なる神を見ているのだ。つまりご自分が神の形を持って生きている存在であるということを自ら証言されているんですね。聖書の中にはイエス様がそういう意味で神様の似姿であり、神のご栄光の輝きであるということをはっきりと教えられています。神のご人格の現れとしてキリストは存在し生きたのだですね。ある箇所では見えない神の姿をキリストが目に見える形で表したということが言われている。そういう意味でイエス・キリストという方は私たちがその足跡に続くべきモデル、模範であるわけですね。しかしここの点で私たちは一つの誤りに陥りがちな危険があるんじゃないかと思います。私たちがこう聖書の中にね、イエス様を発見して、ああイエス様って素晴らしいな、イエス様の愛、イエス様の純粋さ、イエス様の知恵、イエス様の御業って本当に素晴らしいってことを知るわけですが、そうすると私たちもイエス様のように生きていきたいっていう、そういう願いが起こりますよね。でもここで一つの間違いがあるってどういうことかというと、私もイエス様に見習って、イエス様を模範として生きていきましょうってね、頑張ってみるわけですよね。でもなかなかその頑張りって続かないわけです。まあ頑張って2、3日持つ人はいるかもしれませんけどね、大抵の場合はね、やろうっつってその日のうちにがっくり来てしまうってことが多いんじゃろうと思いますよね。イエス様のように生きていきたいって私は強い願いを持っていながらも、ついついね、ちょっとしたことですぐ腹を立てたりとかですね、あるいはすぐにがっかり来たりとかですね、ちょっと前にはすごくなんかこう気分がね、高揚して、うわー神様素晴らしいって言っていたかと思えば、ちょっとしたことでガクッと来てですね、全くこう神の祝福も恵みも見えなくなってしまう。そういうことを私たち